皆さんこんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます社会的健康戦略研究所で理事をしております渡辺武智です。よろしくお願いします。本日はいつもとちょっと変えまして、2月の10日に東京ビッグサイトで行われていたヘルスケア IT の中で当社団の講演が行われました。その模様は現地に行った方のみに公開されたものなんですけれども、今回ですね、佐藤理事が講演の模様を収録してくれていたので、せっかくですのでこのインターネットラジオの中で皆さんにその音声をお届けしたいなと思っております。今回は植田理事と物井研究員から昨年から行っている愛媛での取り組みについてご紹介いただきます。それではお聞きください。
はい、改めまして社会的健康戦略研究所の植田です。よろしくお願いいたします。私の方からですね、今年度ちょっと社団として取り組みましたですね、ウェルビング愛媛の一緒の方にやらせていただきました愛媛プロジェクトについてお話をさせていただきたいと思います。先ほど私の紹介は先ほど重野さんからもありましたけども、結構ですね、健康経営企業に入れるだけではなくてですね、我々社団としては社会ですとか個人に対しても浸透させていくという活動をしています。ですので今回のプロジェクトっていうのは、後でもお話しさせていただきますが、企業に一緒にやることによって、かつ地域に広げていくというふうな活動もですね、第一弾として取り組まさせていただきました。でこれも先ほどお話があったんですけど、我々の社団ですね、研究所で結構いろんなことをやってまして、今日はですね、この各支部ですね、地域にこれから支部を社会実装のために作っていこうと、愛媛支部のお話とですね、今日いらっしゃっている私もそうですけど、職域研究部会ですね、企業の方と一緒に研究する部会と、あと地域研究部会ですね、地域の、活性化についても検討していく部会の、この3つのですね、我々の研究所の中では、部署としてまして、部会で取り組んでいる話になります。早速ですね、ウェルビング愛媛、WX プロジェクトについてお話しさせていただきたいと思います。まずですね、ウェルビング愛媛 WX プロジェクトというのはですね、我々のですね、地域研究部会にいらっしゃるですね、細野さんという方から、コードブックの細野さんという方からお誘いを受けまして、これから愛媛でですね、健康企業の皆様がですね、集まって健康経営を展開していきたいというふうなお話を、このウェルビング愛媛というところで、やりたいというお話があるというふうに伺いました。では我々社団としましては、この、ウェルビング愛媛に対してですね、導入のお手伝いをするという形で、今回のプロジェクトを立ち上げたという件が経緯になります。で先ほどですね、お話しさせていただいた通り、この実は企業から始めて、社会に展開していきたいと思いの第1弾としてですね、実はやらさせていただきました。ここに書いてある通りで、最初1弾目はですね、地域企業における、健康経営のモデルを作って、皆さんで展開一緒に展開していこうというお手伝いをしていただいて、その後ですね、それをどんどん拡大していくというお話と、地域全体の活動に広げていくという活動にしていきたいというのが思いとしてあります。でその後にですね、それをさらに、いろんな、関係者ですね、個人も含めていろんな関係者の方々に広げてですね、地域全体の健康を作っていくというふうなことをやっていこうということの大きな、流れの中での、第1弾というのが、今回続けて、やってきたというふうになります。実際にですね、何をしてきたかという話なんですけど、7月からですね、この3月まで、全9回のですね、ワークショップを実施しながら、愛媛に健康経営にご関心がある、導入を検討されている、導入されている企業の皆さんに集まっていただきました。皆さんで検討していくというような流れを作りました。ちょっとあれですけど、この、ご時世ですので、ワークショップはですね、一部かなりベースはですね、オンラインでやってましたけども、一部ですね、実際に、我々の方からも、現地に行きましてやっていくということで、結構ハイブリッドで、対応させていただいています。で参加企業なんですけども、結構いろんな会社さんとかですね、団体さんが参加していただきまして、松山記念病院のようにですね、地域の、病院の方も参加していただきますし、この主幹事会社ですね、南海放送さん、結構メディアの企業ですから、宇和島自動車さんのバス会社さん、バスの日光さんという会社さんですけど、あと医療銀行さん、地域の金融機関など、結構いろんなですね、会社さんが参加していただきまして、その地域の中で企業の中ですね、 健康経営を広めていく活動をみんなでやっていこうというのが、まあ、今回の話の趣旨になります。で、まあ、具体的に何をしてきたかということなんですけど、まあ、ちょっと今日すみません時間がないので少し早くですね、してあるんですけど、まあ、大きくですね4つの活動をしていくということをしてました。1つ最初はですね、まず健康経営を理解するということで、これワークショップでもお話させていきますけど、まあ、少しですね我々の方の考え方とかをセミナー形式でお話させていただきました。皆さんで議論していただくという場を作りました。その後はですね、まあ、実際に自社に導入していくためにはどういうふうにしてきたらいいかということになりまして、我々で少しプログラムを組みました。で、1つ目は最初の自社のアセスメントですね。実際に今どんなことを自分たちでやってるのか、どんなとこを健康経営として出していくのかみたいなことを棚卸しする場をまず最初に設けました。でその後ですね、まあ、自社をこれ後で桃井さんの方からご説明がありますけれども、自社を成長させるための健康経営施策を考えるということで、まあ、具体的な施策をですね入れていくためには、まあ、どういうふうなストーリーといいますか、どういうふうな位置づけになっていくのか、どういうふうにやっていかなきゃいけないのかをですね考える場っていうのを皆さんに考えていただきました。で最後にですね、まあ、その2つのことを踏まえまして、まあ、実際に健康経営どうやって始めていったらいいのかって話を今しているっていうのがあります。まあ、実はまだ、もう1回ですね、あと2回、ワークショップが残ってまして、まあ、その最後に今健康経営を始めるというワークショップに今取り掛かっているというのが今の現状になります。で、まあ、で実際にですね、まあ、今回我々の、研究所との関係なんですけど、まあ、結構職域ユニットの方が結構職域研究部下の方を中心にしまして、まあ、最初の前半はですね、また経営コンサルユニットの方が、少し一緒にやっていくということにしました。で、真ん中のところは事業者ユニットの方がいて、最後はまた経営コンサルユニットということで、まあ、結構各ユニットで、分かれてですね、進めていくという形を取らさせていただきました。で今日 の発表の場合、経営コンサルユニットの部分は私の方からお話しさせていただいて、事業者ユニットのところはですね、物井さんの方からお話ししていただくというような形でご説明させていただきたいというふうに思います。まあ、実際にじゃあやったことをですね、これから少しお話ししたいんですけど、まず健康経営を理解するってことですね。実際やったのはですね、経済産業省の大辻さんにも来ていただきました。あと弊社の浅野さんにもですね、講演をしていただきました。まあ、経済産業省の大辻さんの方からですね、国の経営、健康経営についての施策がどういうふうに進んでいるのかっていう話をさせていただいたのと、弊社のですね、代表理事の浅野さんの方からですね、我々の考えている健康経営の考え方についてお話を伺うというところからスタートをしています。でその中でですね、実際にこのワークショップの中ではお二人でこうお話ししていただいた内容を踏まえてですね、まあ、自分たちとして健康経営をどう考えているのかとか、どういうところがわからないのか、どういうところが、まあ、今できているのかみたいなところをですね、皆さんの対話形式で皆さんで、まあ、理解を深める場を作るということで、ワークショップをさせていただきました。で次にですね、まあ、自社をアセスメントするっていうお話なんですけど、これはですね、大きくはですね、そうですね、大きくは2つに分けてまして、まず我々先ほど研究所の考えているですね、健康経営の考え方について説明をして、まあ、先ほどと同じですね、ダイアローグをするって会を1回設けまして、その後にですね、まあ、ワークをする時間ということにしまして、まあ、実際我々の方で少しテンプレートとかやり方を提示しながらですね、自社で健康経営に関する取り組みどんなことをしているのかっていう棚卸しとですね、あとうちの会社ってどういうふうなところを目指していくべきなのかということを考えるですね、時間を取るということを最初に自社がアセスメントをするということでやりました。で、まあ、考え方なんですけど、我々の研究として考えているのはですね、健康経営というのはこれもいろんな言い方があると思うんですけど、やっぱり健康というのは一つの企業の中のですね、一つの資本、まあ、と考えています。でそれについていかにマネジメントをしていって、まあ、実際の企業の活動にフィードバックしていくのか、企業の活動をまあ、より良くしていくのかということをですね、考えていくみたいなことを考えています。考えていくことが重要なんじゃないかなというふうに考えています。まあ、そういう意味ですと、その新しい健康という資産をですね、どういうふうにマネジメントしていくのかっていうのが、まあ、健康経営の本質なんじゃないかなということをお話しさせていただきました。じゃあ何をマネジメントするかっていうお話なんですけど、我々の研究所はですね、基本的に WHO の健康の定義っていうのを健康ということに位置づけとしています。で、ここに書いてある通りで、これフィジカル、メンタル、ソーシャルですね。つまり、心と体と社会を全体に健康にしないと健康は成り立たないというような考え方に基づいて、我々としては考えています。でその中でですね、この精神と身体、それ精神と身体だけではなくて、この社会の部分、特に企業の場合は、企業の中の組織ですね、組織の健康、企業自体の関係性の健康を保たないとですね、いくら精神と身体の健康をやってもなかなか難しいのではないかということで、実はこの3つをですね、まあ、バランスよくマネジメントしていくというのはどういうふうにしていくのかというのが我々の考えている健康経営になります。でこういった考え方 とまずお話しさせていただきまして、皆さんと議論するところからワークショップはスタートしています。で、実際にやったワークショップの話を少しだけお話しさせていただくとですね、こういった形で戦略マップというのを我々の方で用意しています。まあ、こういった中で実際にですね、健康経営でどんな活動をしているのかということを棚卸をするということをさせていただきました。まあ、具体的に言うとですね、一番下のところはなんか健康経営っぽい、話ではあるんですけど、実は健康経営に関係する施策っていうのはですね、他にもいろいろあるんですね。例えばその業務改革系の戦略、企業業務について業務戦略に近いものもありますし、あとは人事系のですね、これ書いてワンオンワンとかチームビルディングだとかっていうことも、まあ、それに近いです活動になるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、つまり自分たちの健康経営ということの活動って健康の活動だと思っていること以外の活動もどういうふうに今企業の中で進んでいるのかということを棚卸しをするというところから実はスタートしています。で、その後にですね、目標ですね、何を目指していくのかっていうのがありまして、まあ、我々の研究所としては6つぐらいですね、あと7個ですね、6つぐらいですね、目標があるんじゃないかということを定義させていただいているので、まあ、その中でそれをどういうふうに選んでいくのかみたいなことを議論していきました。で、その中で企業の目指す姿とですね、どこを目指していくのか、あと今やっていることは何かっていうのと、今後やっていくのはこういったことをしたらいいんじゃないかということで、まず方針を作るってことから実は最初のワークショップをしてスタートしたっていうのがあります。はい。で、まあ、そういったところでまず、これまで3回のワークショップですね、やった上で次に、大野さんたちのところに渡すって形になっています。じゃあ大野さん、よろしくお願いします。
はい。それではバトンタッチをいたしまして、自社を成長させるための健康経営施策を考えるというものにつきまして、事業者ユニットがサポートさせていただきましたので、その内容についてお話ししたいと思います。まず事業者ユニット、どんな会社があるのというところからお話ししたいと思いますが、ここに書いてありますように伊藤さん、江崎久里子さんからはじめ、このライオンまでですね、計11社が事業者ユニットに参画いたしまして、愛媛プロジェクトをサポートさせていただきました。で、私は誰なのというのを自己紹介させていただきます と、事業者ユニットの4つほどチームがあるんですが、その1つのリーダーをさせていただいている、桃井のりゆきといいます。所属している会社といたしましては、ライオンの研究所ですね、に所属しておりまして、基礎研究からいわゆる製品開発というのをしてまして、得意分野といたしましては、歯科ですとか、あるいは睡眠、こんなことを研究してきました。最近になってですね、健康系支援サービス、お口の健康を測定するための唾液検査ですとか、あるいは睡眠をチェックしてケアするようなものを開発しておりますので、この社会的健康戦略研究所が創設した時から事業者に参画させていただいているということです。こちらが自己紹介になりますが、事業者ユニットのミッションは何なのかというのをご説明したいと思います。ここに書いてある通りなんですが、我々は健康経営を推進している企業を支援するために、すべきことを明確にすることで、真の意味での健康経営の推進に貢献するということで、ここの、真の意味での健康経営に貢献するというところがポイントでございまして、健康のための健康施策ではなく、健康施策をすることによって経営にも資するようなこと、これに貢献していきたいというミッションで進めております。こういった考えがありますので、愛媛プロジェクトの方も支援させていただきまして、第4回から6回ですね、この3回にで自社を成長させるための健康経営策っていうのを愛媛の企業それぞれが考えていただくということをやりました。4回に分けてやりますが、4回目ではまず勉強会というのをさせていただきました。その内容についてご説明したいと思います。これが勉強会の資料になりますが、キーポイントといたしましては、このコミュニケーションシート、これを使おうということです。コミュニケーションシートを使って健康経営の方向性を確認しましょうということで、健康経営推進の担当者の方は健康経営はどこから始めていいのか、自社に合う健康施策の決め方がわからない、あるいは上司とか経営者でどう説明したらいいのかわからないという悩みがあることを我々掴んでおりますので、これを解決するためにですね、担当者が経営者と同じ目線で議論できるツールといたしまして、コミュニケーションシートを開発いたしました。 このコミュニケーションシート、どんなものかっていうのが示したのがこちらになります。
一番上の方がですね、事業成長を示しておりまして、その下段ですね、事業成長するためには生産性あるいは創造性を高める必要がある。それを達成するためには個人のパフォーマンスが高くなる、そして組織の健康が良くなる、こういう要素が必要です。で、個人のパフォーマンスと組織の健康を高めるためには個人のスキルを上げること、それともっと重要なのがコンディションですね。個人のコンディション、組織のコンディションを高めるということで、身体的、精神的、社会的コンディションを高めることが必要です。で、それを実現するための健康施策といたしましては、食事ですとか運動ですとか、こういう施策が載っているという、コミュニケーションシートを作成しました。で、このコミュニケーションシートの新しいところといたしましては、今見ていただきましたように、経営目標から階層を立てて施策ベースまでつながりを見せるといったところが新しいところかなというところです。従いまして経営者あるいは担当者の方にとりましては、経営目標から導入施策までつながりを可視化できるというメリットもございますし、自社の中で力を入れるべき箇所っていうのが可視化できて、具体的な施策を選びやすいということになります。で、このコミュニケーションシートさらに続きがございまして、この施策を選んだ後各社のサービスをどれを使っていいのかっていうのも言えるような形になっておりまして、この各社サービスのところにつきましては、こちらに示しましたコンディションとつながった形を、各社のサービスというのを示しています。例えば身体的コンディションで、運動をケアしたいなれば、こちらの会社さんが、いろいろサービスを持ってますので、そのサービスの特徴というのを別シートでご説明するようなことができ、結果的にどれをやっていいのっていうことに対して答えられるようなシートになっています。で、コミュニケーションシート今概要を説明いたしましたが、どういう使い方をするかというケーススタディをいくつか紹介したいと思います。まず一つ目の例ですが、健康系担当者のあるあるになりますが、突然健康系推進者になったんだけど私はどうすればいいのか、経営からはよろしくとざっくりとしたお願いしかされなかった。で、こういうことに対して、事業者と担当者間でこのコミュニケーションシート、先ほどご説明したものですね、これを使って、何をすべきのかというのを明らかにしていくと思います。事業者我々の方から、まず健康経営の最終目標は経営目標の達成です。で、御社の経営目標は何ですか、またそれを達成するための障害とか課題は何ですかというお話をさせていただいて、すぐには出てこないんですが、会話をしてくる中で担当者様の方から、経営目標は利益10億円の達成です、その達成には生産性を高めることが重要です。で、その障害としては、ストレスがありました。このような形で、腹落ちしながら何をやっていくのいけばいいのかといったことを決められるのがこのシートの使い方の一つです。もう一つあるあるになりますが、健康系サービスたくさんご紹介を受けるけど自社で何が一番合うのかわからないといった疑問を担当者様がお持ちだということも掴んでおります。こちらにつきましてもコミュニケーションシートを使いまして、御社の課題は例えばですがストレス対策ですね。で、ストレス対策をする上では、これのつながりを考えて、睡眠改善プログラムはいかがでしょうかというような具体的なサービス、課題に対応したサービスというのをご紹介できるようにもなっています。またこれもよく言われることですが、施策導入の効果をですね、上司とか経営者にどう説明していいのかわからないといったことも、悩みをお聞きします。で、これにつきましてもコミュニケーションシートで、解決できまして、この場合は担当者が、経営者にこのコミュニケーションシートを使ってご説明するということです。で、当社の経営課題は生産性向上です。そのためには睡眠不足の解消が必要で、そのためには睡眠改善サービスをやりましょうということで、この流れを踏まえながらご説明することによって経営者の方にも納得いただいて、じゃあやりましょうというご提案が通るような形になっています。このようなシートをあるよということをご説明させていただいたのが第4回目で実施させていただいたことです。で、第5回目第6回目はワークショップをさせていただきました。5回目のワークショップでは事業者ユニットが総力を挙げて一社一社お手伝いということで、この写真が分かりやすいかなと思いますが、左側が
愛媛企業様のある会社 A 企業です。で、コニビアが事業者ユニットの担当です。まあ、このような形で、まあ、場合によってはフェイスとフェイスで話しながら、それぞれ の会社の、健康経営策というのを考えていきました。で、第6回目では、さらにですね、それを、高めるために、まあ、愛媛企業相互の共有化によって気づきだったりとか改良点を得て、施策というのをさらにブラッシュアップしていくということをやりました。この写真がそれを示していますが、まあ、A という企業さんが私の会社ではこんなことを第5回目で作りました。で、B という企業さんからアドバイスもらったりとか、B の企業さんの話を聞いて自分の会社の施策の改善点などを見出したということをやりました。もう少し具体的にどんなことをしたのかというお話をさせていただくと、まず最初にそれぞれの企業の課題ですとか問題点を付箋でどんどん貼っていただきます。で、最初からこのコミュニケーションシートに貼ってしまうとなかなか出てきませんので、まず出していただいて、その上で我々がサポートしながら、これはどの階層の問題ですねという形でこのようにペラペラと貼っていくことをいたします。で、次にやったことといたしましては、それぞれの階層でですね、優先項目、重要なのが何なのかということを、議論しながら決めていくということをやりました。で、さらに、それの関係性ですね、これとこれはつながるとかつながらないんであれば別のものを優先じゃないかということを議論いたしまして、この場合ですと睡眠不足を解消することによって事業が成長する、このような流れが、見える化できたかなと思います。で、こういうことをワークショップでずっとやらせていただきまして、最終的に健康経営施策をまとめられた企業さんは、このような会社さんがございます。こちらの実際の具体例でございまして、ちょっと会社名は伏せさせていただいておりますが、この会社さんの場合ですと、事業の成長、具体的に言うと増収増益で利益1億円を確保したいという明確な目標がございました。で、それを達成するためには、この流れをいろいろ考えた結果、まずストレス課題を第一優先にやりましょうということが決められて、このサービスをやりたいというお話までできましたので、こちらは一つの具体事例ですが、それぞれの会社さんの、自社の健康、自社を成長させるための健康経営施策というのを決められたのかなというふうに思います。で、以上が、我々がやらせていただいたものになりますが、最後にアンケートを取らせていただきましたので、その内容をスライド2枚ほどでお話しさせていただきたいと思います。アンケートの定量的な調査になりますが、コミュニケーションシート、今回これがキーポイントになりますが、これの使い方とかは理解しやすかったですかという質問に対しまして、とても理解した、やや理解したという方が、7割ほどいましたので、ある程度理解いただけたのかなというふうに思います。さらにコミュニケーションシートによって、経営戦略から施策までの流れが理解できましたかという質問に対しても、7割ほどの、満足度があったのかなと。最後の、自社の健康経営に役立ちそうかということについても、7割ほどの、満足度が得られておりますので、ある程度のいい結果が得られたのかなというふうに思います。こちら定量的な結果になりますが、定性的な意見というのもお聞きしておりまして、青色が良かったこと、赤色が悪かったこと、改善点になりますね。赤色の方からご説明いたしますと、具体的事例を載せるというよとか、理解するのに時間がかかるといった指摘もいただいておりますので、この点につきましてはコミュニケーションシートというのを改良に使いたいなというふうに思っています。で、良かった点といたしましては、目標とした健康と経営が結びつくという意識を持っていただけたとか、あるいは体系的にまとめられたとか、あと各取り組みの関連性を把握できた、さらに会社の問題点をよく理解できたというお声をいただいておりますので、完璧ではなかったと思いますが、良かったかなというふうに思います。ですので、このコミュニケーションシートを活用して、自社の健康経営施策っていうのを考えていきたい方が、この会場にいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けいただけたらなというふうに思います。で、以上が私のパートでございまして、次の健康経営を始めにつきましては、また上田さんにマイクを戻したいと思います。
はい、ということで、先ほど一番最初の方ですね、経営から健康経営を考えるというところと、実際的な業務から考えるというと2つ実はやりました。で、その中で先ほどお話しした健康 経営というのはどうしても経営とこうちょっと離れて考えてしまうみたいなことがあったと思うんですけど、まあ、それについてどういうつながりがあるか、どうやって考えていいのかというのを、まあ、理解していただくということをやりました。で最後にですね、まあ、じゃあ具体的に何をするのということは結構お話もありましたので、まあ、健康経営を始めるという話をさせていただきました。でここでやってるのはですね、まあ、今までもう一度、まあ、いくつか活動してきたんですけど、振り返っても改めてですね、健康経営は何かっていうのを考えるみたいなことを少しお話をさせていただきました。あともう一つはですね、それを踏まえて、まあ、具体的に何をするのかってことを考えるということについて、まあ、こうやって考えていったらどうですかってことをですね、我々の方から、まあ、情報提供をいただくというところから今始めております。でじゃあ実際に健康経営どうやって始めるのかっていうことなんですけど、まあ、我々として考えているのはやっぱ3段階ぐらいあるのかなというふうに思っています。でまず一つはですね、やっぱり健康経営を始めるための基盤を作るっていうのは結構重要なのかなというふうに思います。で次の段階はですね、その基盤の上にですね、まずアブセンティズムとプレゼンティズムを改善するような施策から始めるという意味があって、その後にですね、まあ、先ほど一番最初からお話させていただいている、まあ、組織を全体を健康にしていくということを取り組んでいくというのが、まあ、考えられるんじゃないかなということをお話しさせていただいています。で基盤を作るということは何かということなんですけど、まあ、これもあのご存知の方もいらっしゃると思いますけど、まあ、健康経営度調査表ですね、まあ、この中にですね、まあ、あの定義されてまして、ここに太文字がですね、必須項目としてあるわけですね。つまり最初に結構やらなきゃいけないのはまずこの経営理念方針ですね、健康経営の戦略を作ってですね、社内外に情報開示をするっていうことが結構重要なのかなというふうに思います。同じぐらいですね、組織体制ですね、経営層の体制と実施体制と、まあ、健康組合との保険者との連携っていうことをまずどういうふうにしていくのかも考える、これが基盤になるわけですね。でその中に下に書いてある通りで、まあ、それに各課題に基づいてですね、具体的な目標の設定と、これ金融対策はあの太字になってますけど、あと先ほど言ったように、それをですね、あの推進をですね、効果検証できる仕組みを作るというのが一つあります。まあ、これまでがまあどっちかというと基盤となる仕組みの方ですね。で最後にですね、一番結構重要なんですけど、定期検診とかですね、ストレスチェックとか、まあ、労働安全衛生法ですね、に遵守するですとか、もう現状健康に対して企業は取り組まなきゃいけない法令がいくつかありますので、まあ、それはきちんとまずやるところから始めましょうということをお話しさせていただきます。でこれ具体的にあの今回の社団にも参加されている江崎グリコさんの事例になるんですけど、これホームページ見ていただければ分かると思いますが、もう本当に組織体制をまず作るという部分と、まあ、右側ですね、この健康経営の戦略っていうのを、まあ、こう社内外に情報開示しているというお話と、各、施策に対して指標をつけて、まあ、それを定期的にモニタリングしているということをやられているのかなというふうに思います。結構ですね、健康経営ってまずこの辺のですね、組織、戦略、あとその仕組みですね、モニタリング仕組みすると、あと基本的な法令で決まっていることをきちんとやるってことがまず基盤になるのかなというふうに考えています。じゃあそこがあったとき次何をするかというと、まあ、これアブセンティズム、プレゼンティズムを改善する、まあ、要はいっぱい、社員の方がですね、体調を崩されて欠勤している状態があるですとか、出勤はしてるけどですね、まあ、特にメンタルの面を中心ですけど、まあ、業務支障をきたしている人がいっぱいいらっしゃるというようなところはまずですね、これ手を打たなきゃいけないのかなというふうに思っています。でこれ実はあの我々の考えではですね、これはまず手を打たなきゃいけないことではあるんですけど、やっぱり対処療法的な面があるのかなというふうに思っています、まあ、要は怪我して出血してた時にはまず血を止めなきゃいけないというところから入るっていうのがまず重要なのかなというふうに思います。でまあ、そういったことを改善するためにはですね、まあ、いろんな手法とかいろんなサービスとかっていうのがありますので、まあ、そういったところをまず使いながらですね、アブセンティズムとプレゼンティズムの提言を行っていくということをまずするというのが一つ取り組むべき話かなというふうに思います。で最後がですね、この組織を健康にするという話です。これ先ほどお話しさせていただいた通りで、いくらですね、精神と体の健康が良くてもですね、その職場が不健康であれば、その職場に戻っちゃうとですね、また不健康になっちゃうんですね。ということはまさにずっとそれが繰り返されるということですので、組織全体を健康にするってことをまずやらないとですね、まあ、健康経営自身が そもそも成り立たなくなっているのは、この根本的な解決にならない、つまりここのところに最後の段階でいかに手を打っていくのかっていうのは重要なのかなというふうに思っています。でじゃあ組織を健康にするってどういうことかっていうとですね、まあ、これいろんな定義の仕方あると思うんですけど、我々としてはですね、まあ、その安全な場、まあ、簡単に言うとお互いにですね、信頼できる関係にその職場をしていくっていうのが、まあ、組織を健康にしていくですね、まあ、一つの目標なのかなというふうに思っています、まあ、つまりその場にいてもですね、まあ、自分としてちゃんと受け入れられているという話もあれば、まあ、自分としていろいろな発言をしてもですね、その攻撃をされることがない、本当にベースですね、お互いの信頼関係の中で
組織が運営されているという状態に持っていくというのは非常に重要なのかなというふうに思っています。で、実はこの組織を健康にする、その先ほど組織 の、 このお互いの信頼関係が安全にするという 安全な場を作るということはですね、結構我々考えている中では今までのやり方と変えなきゃいけないものが結構あるのかなというふうに思っています。例えばマネジメントがですね、どうしても組織重視にして個人を尊重しなくて組織を重視しているのであれば、まあ、組織重視から個人を尊重にするマネジメント仕方に変えなきゃいけないですし、あとそれをですね、目標とか KPI でしっかりこう管理して、ノルマ管理とか PDCA サイクルを丸くするというよりは、まず基本的な考え方とかを共有しながら進めていくっていうマネジメント仕方を変えなきゃいけないし、コミュニケーションの仕方もですね、トップダウンで指示して、健康にお互い信頼を得ることはないので、そういったことをすると従業員の方とか経営者の方も含めてですね、お互いの相互のフラットな関係での対話的なものを進めていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。そういう意味ですと、ここでですね、マネジメントの仕方自身を変えなきゃいけないっていうのが、実は健康経営を、まあ、考えている中 で、 です、ね、見えてきた課題なのかなというふうに思っています。我々の研究所としてはですね、実は先ほどの順番はこういうふうにした基盤を作って、アブセンテプレゼンチズムをやって、組織的健康しましょうという話をさせていただいているんですけど、我々としてはですね、実は最初にですね、できるんだったら組織が健康になることをまず目指した方がいいんじゃないかなというふうに思っています。つまり、職場のですね、まあ、お互いに尊重するですとか、お互いの尊重をするですとか、マネジメントとしてもですね、個人を尊重したようなマネジメントに変えていくってことをまずやっていくのが基盤ができているんですね。その上に例えば、個人の、体と心の健康を乗せていけばより健康になっていくわけだし、まあ、そういったことがもしできればですね、そういった活動を社外にも広げていくってことで、まあ、社会の健康に貢献していくってことが、まあ、考えられるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ですのでこの組織の健康っていう話はですね、すぐにやらなきゃ、さっき基盤を作ってアブセンチズムという対象、すぐにやらなきゃいけないことではないんですけど、やっぱ最終的にはやらなきゃいけないことっていうのは結構重要なのかなと思ってまして、こういったところを見据えながらですね、企業の中に健康経営をですね、導入していくってことが、まあ、考えられるんじゃないかなって話をさせていただきます。でその中で、まあ、最初の6区分に言うところで言うとですね、まあ、これ安全性、6つの区分の話で、まず安全衛生環境型っていうのはまさに先ほどの法的なとこ守られてないとこ、まあ、ちゃんとやりましょうということですね。これ基盤の一つなので、まず基盤を作るということになるかなと思います。あと健全な職場を作る型、これ実はですね、健康経営を考えている企業さん意外と目標になっていることが多いんですね。つまり自分たちの職場をまず改善した上で、まあ、皆さんが働きやすい職場をすることによってですね、まあ、例えば人が辞めないようにするですとか、よりいい人に来ていただけるようにするってことをしていくみたいなことをやられているケースも結構あります。これはどっちかというと組織の健康から始めるパターンですね。あと個人の健康を重視する方、これはもうどちらかというと先ほどの、健康保険組合さんと一緒に組んでやっていくところなので、まあ、それはまあさっきのアブセンチズム、プレゼンチズムをまず改善するってことをやっていくお話だったなというふうに思っています。あと生産性向上のパターンもですね、先ほど森さんからも話ありましたけど、生産性を向上させるためにですね、そのためにアブセンティズム、プレゼンティズムを改善するってことを目標にしているってことが結構多いので、これもアブセンティズム、プレゼンティズムを改善するステップ2の話なのかなというふうに思います。最後、組織健康重視型っていうのはまさにですね、その総合的な話ですね。アブセンティズム、プレゼンティズムを改善しつつ、その根本的な原因である組織についてもメスを入れてですね、健康にしていくってことをしていく。あとさっきマネジメントの手法を変えていくということをやっていくのが、まあ、組織の健康重視型で、まあ、最後はもうそういったことがある程度社会、企業内にできたらですね、その活動自身を広げて、まあ、社会に貢献していくということを目指していくということがあるのかなというふうに思います。でこれどれが、優先順位が高いという話でもないんですけど、先ほどお話しさせていただいたように、最終的には組織の健康を、やっていかないとですね、この健康経営ってなかなか成り立たないというのが、まあ、この我々の研究所の活動に2年間で見えてきた話の一つなのかなということで、まあ、いろんな方に今からそういったことをお話をさせていただいているというのがあります。はい、ということで FM プロジェクト、少しだけそうですね、だいぶ早かったんですけど、まあ、そういった形ですね、いろんな企業の方が入ってですね、いろんな方々と今みたいに経営から見た健康経営の話ですとか、業務から見た健康経営の話を考えてですね、皆さんの理解を深めて、まあ、自社でまず第一歩を踏み出すということをやっているということを実はやってさせていただきました。最後にちょっと根本の話をさせていただきたいと思うんですけど、 まあ、実はですね、これ愛媛企業の健康経営サポート、結構当初が思ってたよりも実はあまり進まなかったところが実はあります。というのは、もともとは先ほど地域の皆さんで一緒にやっていくっていうところをまで行きたかったんですけど、まあ、今回はどちらかというと、まずは、それぞれの企業の担当者、経営者の方が、健康経営を理解してですね、まず自社でしっかり入れていくってことを、まあ、それこそ基盤ですよね、地域の基盤を作っていくってことをやりました。ですので、まあ、来年度以降はですね、ぜひその先をやっていきたいと思いますね。まあ、当初予定してた企業間でどういった連携をしたら地域でさらに活性化するのかみたいなところをですね、我々の方としてもご支援をさせていただきたいなというふうに思っています。あとは先ほどお話しあった経営コンサミットは経営的な側面で見るのと事業支援と考えてコミュニケーションツールですね、まあ、双方ともいろいろフィードバックをいただきましたので、まあ、それについてブラッシュアップ改良していくってことは、まあ、我々の研究所の中でやっていこうかなというふうに思っています。まあ、特に経営の話でいうとマネジメント理論とか手法についてはですね、だいたい方向性とかこうやってうまくいくんじゃないか見えてきてますので、まあ、よりそれをですね、いろんな企業の方々が使えるような形に、理論と作成方法とかですね、落とし込むってことをちょっとやっていきたいなというふうに思っています。で、コミュニケーションツールについてもですね、先ほど森さんからお話がありましたけども、使い方運用方法をですね、改善をしていくってことと、まあ、先ほど活用事例をですね、ぜひ増やしていってより分かりやすい形にしていくってこともですね、我々の研究所としては進めていきたいなというふうに思っています。で、これ最後皆さんにぜひご検討いただければと思うんですけども、こういった活動をしてます。ですので、まあ、例えば自分たちの地域の中でやっていきたいですとか、あと企業でもあるし企業グループでやっていきたいみたいないろんなパターンがあると思うんですけど、まあ、こういったことでですね、ワークショップを通じて、健康経営を理解してですね、実際にどうやって具体的な施策まで考えていくってことを、まあ、ご検討されているようでしたら、ぜひお声掛けしていただければ我々としてもですね、ご支援できる部分があるのかなというふうに思っております。はい、ということで私の方からこのパートは以上終わりになります。どうもありがとうございます。
はい、いかがだったでしょうか。上田理事から最後にお話しあったように、このような取り組みを自分たちでもやってみたいなという場合あると思いますので、一度社団の方にお問い合わせいただければなと思います。それでは本日はここまでとなります。ありがとうございました。